Cities 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん、何をされてました土日？
その直近はインドに行ってました。
お帰りなさい。今朝戻ってきたんですよね。
さっき2時間ぐらい前に戻ってきた。
寝てないんですか？じゃあ
飛行機の中でね、寝ましたよ。
寝れます？
まあなんかそんな寝れないよね。眠い眠いし、今日これこの後さ、これが終わったら、サンサン主催のイベントに行かなきゃいけなくて、眠いなって思いながら行ってきます。
イベントでは結構なんですか、こう活発に活動する感じなんですか？
いや、どうだん活発な活動というか、
大変じゃないですか？
大変なんだよ。
普通に大変ですよね。
うん、眠いなと思って。
あ、それは何時ぐらいに終わるんですか？
11時半から登壇して、拘束時間 1.5 時間で書かれてんな。
ああ、じゃあお昼明けには終わる。
まあ12時からとかから始まるんじゃないかな。11時40分とかに来てくださいって言われてるのかな。うん、だと思います。あ、11時半に来てくださいって言われてるわ。車で行こうかなと思ったけど、ちょっと危ないからやめとこう。
危ないですね。そうそう、電車で行かなきゃ。電車かあれか、タクシーか。
まあ、タクシーですね。ちょっと変なとこで、変なっていうかビッグサイトからね。
あ、ちょっと車の方が早いですね。
そうなのよ。
あそこあれですよね、アクセス車の方がずっといいですよね。
うん、そうね。なんかユリカモメじゃないや、なんだっけ、大崎からのなんかちょっと変わったやつ乗りますよね、あの地下鉄。臨海線かな、なんだっけ、忘れちゃった。
はい
はい、下の方とか行くやつね。
そのイベントの後はもう何にもないですか？
いや、全然その後アポありますよ、普通に。
やばい、今日じゃ
あ1日あるでしょ、そういうもんでしょ。
いや、そう、いやでも
日々の仕事ってそういうもんじゃないの？
いや、そうなんですけどさ、なんかこう、朝に到着みたいなことを見越して、午後はちゃんと休息のさ時間をさ、こうブロック取っとくとかするじゃないですか。
そんな贅沢は僕にはできないんですよ
ちょっとじゃあくれぐれもご自愛をしてください。
はい
はい、ということでですね、今日まず気になるニュースから、見てまいりたいと思います。
はい、
気になるニュースドン、これだな。 WeWork 破産申請、債務圧縮計画で債権者と合意というブルームバーグのニュースが私まず気になりました。
うん
ね、ついにっていう感じですかね。
まあそうですね、時間の問題とは言われてましたけど。
うん、ちなみにこのニュースが出たのがですね、11月7日ですね、日本時間に出ておりました。で、はい、これ、ブルームバーグのニュース見ますと、まあ、この WeWork たびたび話には出てくるんですけれども、まあ、その要素の一つとして、まあ、ソフトバンクグループがめちゃくちゃ投資をしていた先だっていうので、まあ、孫さんとセットでこう、まあ話題になる会社でございます。で、皆さんご存知の通り、こちら WeWork はですね、シェアオフィス事業を展開してた会社でございます。で、この事業、会社更生手続きの適用を申請したそうです、6日に。で、ただ、WeWork 日本ももちろんあるじゃないですか。皆さんもこう結構都心に行くとね、目にする、はい、かもしれないんですけれども、実はこの日本の WeWork は、WeWork 全体の売り上げで 6.4% ほどを占めているそうなんですけれども。
そうなんだね。
あ、そうなんです。意外とちょっと大きいなと思ったんですけど、アメリカの状況と異なり、まあ、事業は順調みたいな形になってまして、このままサービスを継続するとのことです。
はい、
で、この WeWork はですね、よくよく言われるのがピーク時の評価額がすごかったと、どんぐらいすごかったかっていうと、2019年にですね、470億ドル、当時の為替レートで約 5.5 兆円ぐらいですかね、の評価額がついたことで、非常に話題になったんですが、一度も黒字化しないまま経営破綻という形になっております。
なるほど。
はい。で、まあ、この、まあ、ビジネスモデルは至ってシンプルで、ここあれなんですよね、また貸ししてるんですよね。
まあ、サブリースですね。
そうそうそう、リースで、こう、なんていうか、こう オフィスを仕入れてきて、そのそれをこう、まあ、内装を改装してマーケティングしてこう誰かに貸し出すみたいなことをしておりました。
はい。
でまあここの仕入れと、まあ貸すっていうところのこの辻褄が合わなくなって、まあ、うまくいかなくなったというのが顛末でございます。
はい。
こちらのニュースですが、朝倉さんいかがですか。すいません、お食事中に。
いえいえ、すいません、あのインドから帰ってきてカップラーメン食べながらこういう見えないところがいいとこだよね、音声の。
あ、確かに
言わなきゃいいのにね
すいません。
まあなんでしょう、これ自体はまあまあ以前から言われてたことだしね。なんか覚えてるのが、今年の夏ぐらいに日本円でなんか時価総額が400億ぐらいになってて、別になんかもう、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、もう日本のデベロッパーとか買えるじゃんみたいな、
ま
あ、買わないんだけどみたいな話をしてましたね。
あ、そうなんですね。
まあブランドはね、まあだいぶ投資してきたこともあって定着してるし、まあ何かしら活用するところは出てくるんじゃないかなって気はしますけどね。どうなのけど、結局のところさ、まあもちろんその会社としてどうかってこともあるけど、利用者的に使い勝手いいんすかね、 WeWork って。
残念ながら私 WeWork を利用したことがなくてですね、
うんうんうん、
わからない。
僕もね、よそから訪問するぐらいなので。だけどあんだけ一応お客さん入ってるようには見えるから、まあまあみんな気に入って使ってんのかなってことは、
ね。まあ、アクセスの便利なところによく見るなとは思います。
あとさ、なんかもともとね、 WeWork が日本に上陸するときもさ、なんかその WeWork のね、価値は、コミュニティなんだっていうような話が、
あ、確かに確かに、
あったじゃないですか。で、何さんだっけ、アダム・ニューマンか、
うん、
彼がもともとね、イスラエルのあのキブツっていう、その、まあ、生活共同体っていう風に訳されるのかな、
はいはいはい、
そういうなんかコミュニティ出身の人で、まあなんていうか本当に家族を超えてなんかいろんな、まあ、まあ地域でもうすごい深い付き合い生活を共にする、まあ、そういった集団のようなんですけど、そういう生活形態のようなんですけど、まあそれをある種仕事にね持ち込むっていうような、まあそういったコンセプトでやってたのかなという風に思っていてですね。で、それ日本に馴染むのかなっていうのは思いましたよね、
うんうんうんうん、
実際今そうなってるのかどうか分かんないですけど、もうなんか俺そんな全然交流とかいらないんだけどみたいな、いいから安く貸してくれよとか思ったわけで、そのミーティングスペースとかを、だから僕みたいな人は向いてないんだろうね、はい
はい、まあ、だからやっぱりそういうネットワークとかねが、あの求める人には良かったところなんでしょうね。
うん、あとそれこそさ、僕あのインド行ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからあれですよ、インドといえばね、インドでソフトバンクで WeWork って言ったらオヨですよ、 OYO。
確かに確かに確かに。
だからあれもまあまあ似たようなものじゃないです、
うんうんうんうん、
ね。なんで、なんかね、割となんか似たようなとこに突っ込んじゃったんだなっていうような印象は持ってます。
確かに、もうポートフォリオって意味でもってことです
ね、うんうん、
なるほど。まあじゃあ今後もね、まあいろいろな観点が指摘されていまして、まあ、ソフトバンクグループのその投資っていう観点で、まあ、まだ AI 突っ込みすぎじゃないのみたいな話が、まあ、あったり、あとはその、まあ、すごく高値になってしまっているあのユニコーンですよね。ユニコーンも今後なんかまた同じように、まあ、同じようって言って、まあ、ちょっと表現難しいですけれども、まあ、崩れてくるんじゃないかみたいな指摘が入ってたりしますけれども、まあ、ちょっと注視をしていく、あの行く必要がある部分だと思っております。
WeWork はね、まあ、コロナもちょっと痛手でしたよね。
それで、まあ、そうですよね、離れちゃうからね、物理的に、
うん。
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料会員は毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。では本日のテーマに移ってまいります。先週に引き続きいろいろなファクトからつながりのある解釈をいろいろ話していければと思っております。先週はですね、あの VC ファンドの、LP の属性の日米比較のグラフから、まあ、どういうことが読み取れるかみたいな話をしておりました。今回はですね、まあ、デカコーンのような飛び抜けた成功事例がないという、まあ、よく言われる あの課題に対してのファクトを見ていきたいと思っております。まず最初に見ていこうと思っているのはこちらですね。ドン。朝倉さんはご存知でしたか？まあ、知ってるな。絶対知ってるな。
何を
あの、ガーファムの、時価総額。まあ、ガーファム5社ですよね。
うんうん、
5社の時価総額の合計が、日本の東証プライム市場全体、まあ、だいたい1600社くらいいるんですけれども、その時価総額よりも、高い。という事実をご存知でおりましたか？
よく言うやつですね、これも。
あ、そうです、そうです、そうです。これ結構衝撃的ですよね。
うん、
これ10月の半ば時点の時価総額なんですが、Google、Amazon、あ、Google だからアルファベットか、現アルファベット、Amazon、メタ、Apple、マイクロソフトの、この5社の、時価総額がですね、合計すると1308兆円。なんか、すごい数ですよね。
うん、
まずこの数が、東証プライム市場上場の全社がですね、だいたい1659社ぐらいいるんですけど、そこの合計が799兆円なんですよ。
うん。
2倍ぐらい違う。
なるほど。
すごい。まあ、これすごいですよね。で、まあ、よくよくこれ言われるのが、この5社っていうのは、まあ、VC バックドでこう成長してきたような、企業が多いので、まあ、まあ、そういった企業を増やしていきましょうというような、まあ、議論の、ベースになるファクトであることも多いですと。で、加えて、これですね。よいしょ。経済産業省が出しているスタートアップ育成に向けた政府の取り組み、スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速するという資料が出ております。こちらを見ていきますと、3ページ目。なぜスタートアップなのかっていうページでですね、イノベーションを創出するし大きく成長するスタートアップは経済成長のドライバーとなる存在というページがございます。これ見ますと、S&P500 の、グラフとトピックスの、騰落率のグラフ、比較したグラフがあるんですね。これ2010年から比較しているグラフになるんですけれども、で、ただですね、こう S&P500 に対しては2種類グラフがあります。何かっていうと、GAFAM を含む S&P500 なのか、GAFAM を除く S&P500 なのかっていう2種類のグラフがあります。それとトピックスを並べると、GAFAM を除く S&P500 とトピックスの、こう成長率を比べると、そんなに差がないっていうのがありました。だから、まあ、ガーファムが除くと日米の成長にそんな大きな差はないから、こう、ユニコーンみたいな、企業っていうのが成長を牽引する存在なんだという、根拠になっております。これらのファクト見て、朝倉さんいかがですか？
これよくさ、なんかどういう扱われ方をする？今、何を話してるかっていうと、このガーファム除くと、はい、トピックスと SP500 の成長って、成長率って2010年からそんな大差、インデックスでそんな大差ないですよっていうのって、うん、どういう説明のされ方をするかっていうと、であるがゆえに、この5社が異常だから、そんなの取っ払ってみると日米差ないんだよっていう風な説明のされ方をするんだけれども、これは、なんというかとても、まあ、残念な議論かなと思っていてですね。
おお、なるほど。
残念というか、まあ、浅はかな話だなと思っていて。
うんうんうんうん。
そういう飛び抜けたプレイヤー、牽引するプレイヤーを生み出せるかどうかってことが大事なわけじゃないですか。
そうですね。
だからね、VC でさ、VC 投資してて、わかんない。例えばなんかメルカリはなんかちょっと得意事例だから、それなんか抜いてファンドパフォーマンス計測しますって言われたら、アホかって思うよね。
うんうんうん、
実際そういう人いて、まあ、アホなんだろうなと思うんですけど、だって、それこそ VC で基本的なべき上策を追っていくようなゲームなんだから、
うんうんうん、
だからそれ覗いたら意味ないですよねっていうか、それを狙いに行ってるんですよねっていう話で。
うんうんうん、
なんか、まあ、それは本当に分かってない人の考え方だなと思うんですよね、
うんうん。
で、やっぱりそれはこういったガーファムみたいなものが生み出せる背景には、だけどその背景には、失敗してるスタートアップもたくさんあり。まあ、そんな中で、突き抜けてくる数社を生み出していきましょうと。まあ、今回この経産省の資料を、ストレートに受け止めると、まあ、そういった止め抜けた会社を生み出していきましょうっていう話であって。
うん。
なんか別にだから中小企業政策ではないんだよね。 すべての会社がおしなべて順調に成長していこう、五層戦断方式でやっていこうっていう話じゃないわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、って言ったところは、ものすごく、大事な点なんじゃないかなと思いますね。
今の、スタートアップ、飛び抜けた、こう、まあ、ご想像先端方式じゃなく、飛び抜けた、こう、事例を作っていくっていう話に関わりがあるファクトが一個あって、
はい。
それがですね、この、まあ、今でこそスタートアップっていう呼ばれ方が普通になってきたじゃないですか。
うんうん。
だいたいこの呼ばれ方が増え出したのって2018年以降ぐらいなんですよ。
いや、ね、俺覚えてんのが、
はいはい、
自分がスタートアップやってた2010年とかって、ちょいちょいあのテックメディアに出てくるようになってきた。
あ、出てくるようになってました。
で、2010年で、当時僕スタートアップやってて、
はいはい、
最近なんかスタートアップって言うらしいぜとかで話をしてさ、僕は当時、ベンチャーとか学生ベンチャーって言われながらやってたから。
あ、学生ベンチャー言ってましたね。
だから受けるねって言って、またなんかそういう流行り言葉なのかねとか言ってたら、定着したっていう感じなんですけど。
あ、そうなんですか。
そういう意味で言うと、日本で出始めたの2010年ぐらいだよ。
あ、そうなんですね。一般紙によく出るようになってきたのは2018以降ですね。
あ、そうなんだ。
はい、私それ調べました。はい、メルカリ以降に、ちょっとずつ、そのベンチャーからスタートアップっていうのを使い出した一般紙が増え出してきて、まあ、最近だと、スタートアップっていうのを、優先的に使う一般紙が増えてきているという理解でおります。
じゃあもう8年ぐらい遅れてきたんだね。
はい、そうかも、そうかも。で、この、そもそもなんか、なんでベンチャーなんですかねっていう話じゃないですか。
うん。
で、これ、1970年ぐらいにこうアメリカからこう持ってきてこう作られた和製英語だというふうに言われているんですよね。で、この、まあ、スタートアップ、いわゆるこう急成長するスタートアップという意味とは違うというふうに、言われてまして、まあ、その当時1970年代とかの話になりまして、まあ、中小企業政策をこうやろうとしている中で、こう、なんていうんですかね、大企業、中小企業とは別の第三極としてのベンチャー企業、あとベンチャービジネスって言葉ありましたよね。ベンチャービジネスという存在、こう、その区分するために、まあ、ベンチャービジネスみたいな形で呼ばれ始めていたというふうに言われてまして。
要は、まあ、新しいタイプの中小企業ですっていうふうな。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、今のスタートアップの違いっていうところで言うと、そもそもそんなさ、1960年代とか70年代とかって、確かね、1960年代かなんかに初めてベンチャーって言葉が使われてるはずなんだけど、
はいはいはいはい、
昔調べて。で、だけどその時って VC なんてないんだから、当然リスクマネーを調達して急成長しようなんてことってできないわけじゃないですか。
確かに。
だからベンチャー三重視って呼ばれた頃ってさ、HIS とソフトバンクと、なんだっけ。あ、CCC か。
CCC。
ですよね。まあ、ソフトバンクって当時はあのソフトウェアの卸売りしてたわけで。
はいはい。
だからそういう意味で言うと、なんて言うんでしょうね。新しいタイプの中小企業なんですよね。それは。昔からあるダラダラやってる中小企業じゃなくて、新しく出てきた中小企業ですと。まあ、そういう会社がなんかより成長してるよっていう文脈はもちろんあっただろうけれども。
はいはいはいはい。
すごい飛び抜けた成長っていうようなことは別に想定されてなかったと思うし。
面白いですね。なんか、まあ、こういう、こう、まあ、スタートアップともまた違う、こう、ベンチャー企業っていう区分がある中で、こう、現在に、こう、つながっているから、まあ、そういったこともあって、こう、まあ、日本、その、まあ、いわゆる、こう、アメリカが、こう、意図しているスタートアップとは、こう、違う、まあ、こう、エコシステムの形成であったり、まあ、施策だったり、まあ、そういうのが打たれているんじゃないか、みたいな、ことが言われています。浅倉さん、この点どうですか？
この点どうってどういうこと？
あ、要はこうガラパゴス化してる、この言葉の違いみたいなの。
なんかさ、いや、そうだよね。なんか
結構大きいと思いますよ、これ。
ね、例えば、なんかよくわかんないけどさ、そのスタートアップに対する変な絡み方してる人がさ、なんかスタートアップっていうなんかよくわかんない、なんか意識高い風な呼び方してんじゃねえよ、みたいなさ、単に、なんかそうやって中小企業でしょ、みたいなことを言ってる人いるんだけど、それ単純にあなたが間違ってます、みたいな。あなたの捉え方が間違ってますっていうことだよね。
なるほど。
っていうふうには。なんだろうな。この間そうだ。 見たんだ、ニュースピックスで。なんか個人で飲食店持ったり、事業で開業したり、会社が買ったりするのはスタートアップではないのとか言ってる人がいて、うん、違いますねって感じですね。
は
い、
あ、そうですね、は
い、
それは
違う。それは違いますっていう。
はい。
まあ、企業ではあるね。企業ではあると思いますけど、
うん、
別にスタートアップではないです。で、
そうですね、
別にあの、そういうさ、事業とかさ、別になんか何でもいいよ、飲食店開くでも、なんかそういう世界よりもスタートアップの方が偉いんですとか言うつもりは全くないし、
うんうん、
あのもう本当に単純にもう種類が違うんですっていう、
ね。あ、そうですね、種別ですよね。
うん。だけどそれは確かに、あの、森さんおっしゃる通り、よくわかんないまんま、いて、なんかお前ら中小企業なのにスタートアップってなんかかっこつけてるだけなんじゃないのって思ってる人はいるのかもしれないね。
うん、
まあちょっと僕らはそれちょっとその世界に染まりすぎて当たり前と思ってるけれども、なんかそういう、まあ、ちょっとあまりにもよく分かってない人も多いんだろうな。
うん、なんかあとこの点結構あの指摘してたのが、あの馬田先生でして、
うん、
あの11月2日のイベント、オンラインイベントの時にもお話しされてましたけど、あの馬田先生はやっぱ高成長スタートアップっていう言い方を意図的にされてたと思うんですよね。はい、
うん、
だから、スタートアップの中でもこういろいろなものが混ざってる理解
をされてて。これはね、だから例えば関西学院のさ、あの加藤先生とかもなんかその本書いてらっしゃるじゃないですか。
はい、
で、まあ資金になんかスタートアップっていうもののなんか定義が全然ない、全然ないっていうふうにおっしゃってはいるよね。
ああ、そうですね。まあ、う
ん、おっしゃってはいるんだけど、やっぱりさ、アカデミアの人たちってやっぱりなんかまあ、そこはやっぱりアカデミアというその性質上仕方ないんだけれども、ものすごく厳密に言語定義せざるを得なくって、で、一方でじゃあ US のスタートアップって言ってるもんだってさ、じゃあそんな厳密な定義あるかっていうと多分ないと思うんだよね。
で、混ざってますよね、あっちも。
うん、言って、
ね。数多いから。
うん。だけどまあ、基本はやっぱり、いや、で、それはまあみんながみんな好きなことを言ってるっていう状態であるし、別に好きに言えばいいと思うんだけども、
はいはい、
一般的な観念としては、なんかあの、なんだろうな、急成長をする、スピード成長するような人たちで、で、得てしてそれが、まあ、ブートストラップの場合がないとは言わないけれども、それっていうのはよっぽど珍しい人たちであって、
はいはいはいはい、
基本的には VC バックドであるっていうのが前提なんじゃないですか。
確かに。
だからまあ人材派遣業のことをスタートアップとは言わないよね。とかさ、わかんない。リクルートから、独立しましたみたいな人が、なんか人材紹介業始めましたとか、ネイルサロン始めましたみたいな人たくさんいるじゃない？だけど、それスタートアップって呼ぶかっていうと呼ばないよね。
そうですね。あの、うん、いわゆるこう、トラディショナルな、こう、ビジネス形態の延長でやっているのであれば、入らないと。
うん、それは普通スタートアップとは呼ばないですよっていう。
そうですね。
別に、スタートアップである必要もないじゃないですかって思う。
あ、そうですね。
うん、
なんかまあ、そこにハイテクの、こう、なんていうんですか、新しい、なんていうんですかね、こう、付加価値をこう加えて、急成長を狙うんであれば、スタートアップになるかもしれないですね。VC がつけばね。
そうね。よくわかんない。もうネイルサロンがすごくて、なんか知んないけど、リモートでネイルが濡れてしまうみたいな、そんなソリューションを生み出したら、それはスタートアップでしょうけど。
あ、でもね、あるんですよ、今、ネイルサロンの。こう、3D プリンターとかで、こう、カスタマイズ。その、なんていうんですか。
だから、それは一般的なネイルサロンじゃないじゃない。
いや、パーソナライズの技術を使った、ビジネスモデルとかあるんですよ、アメリカに。
いや、それ、僕も、その手の話は散々聞いたことあるけど、まあ、それはスタートアップでしょうけど、だから、その、一般の中も何度もリクルートの人たちを引き合いに出して申し訳ないんだけど、リクルートでなんか、ネイリスト雇ってなんか、サロン展開してますっていう人たちはスタートアップとは言わないよね、普通。
そういうことですね。はい。ということで、今回は、いくつかのファクトを見ていきました。次回もまた見ていきましょう。
これでいいのか？はい。